はい、おはようございます。井上です。2024年5月9日ですね。今日は木曜日になります。今朝もですね、朝の配信をスタートしていきたいと思います。今日はですね、やっと始まりました、小規模事業者持続化補助金の第16回ですね。こちらの受付が、昨日からですねスタートしたというところがありますので、まあそれについてちょっとお話をしていきたいと思います。まずは番組のねフォローお願いします。ぜひフォローお願いします。またですね、放送内容に質問とかありましたらコメント欄にコメントいただくかレターでいただければというふうに思います。またですね、取り扱ってほしい案件とか質問とか、ございましたらレターで送っていただければというふうに思っております。で、今日のお話なんですけれども、まあ、毎回恒例、小規模事業者持続化補助金の第16回のですね、公募が始まりましたというところなんですね。で、この公募自体が私自身は3月の下旬ぐらいにスタートするのかなと思ってたんですけど、まあずっとですね、なんか情報漏洩とか、攻撃、ウェブからの攻撃があったみたいな感じで、結構バタバタしてたんですよ、この小規模事業者持続化補助金の事務局がね。で、前回の15回から新しい専用のシステムでのっていうこともあったりとかしたので、まあそこら辺がちょっとトラブった経緯があるのかなと思っていて、ちょうど先月の下旬ぐらいからかな、5月の連休明けから募集がスタートすると。ただ、締め切りがもう5月中だというところで、多分スタートが遅くなったけど締め切り日は当初予定通りみたいな感じで、ちょっと進むような、雰囲気になっております。で、ちなみにですね、5月8日昨日からですねスタートしたわけじゃないですか。で、昨日からスタートして、で、スケジュールでいくとですね、これがすごい超タイトなんですよ。5月20日ですね、5月20日の17時が、商工会議所とかにね、お手伝いいただくときに、その、様式4っていうのをね、発行していただかなければいけないので、まあ、それの依頼締め切りが、まあ、20日の17時なんですね。ですから今日8日、ごめんなさい、9日ですから、まあ、スタート時点で約12日間しか、時間がないというところなんですね。で、採択結果の公表日はまあ発表されてないんだけれども、締め切り日が5月27日、今月の27日ですね。ですから、まあ約もう20日を切っているというような状況にはなっていると。まあただ、まあ準備をされていた方であれば、全然今からでも、全然もうね、たっと、やっと受付開始かっていうところで必要事項をパッと出して、商工会議所で面談して終わりっていう人がほとんどかなと思います。で、募集が始まって今からちょっと頑張りたいぞっていう方であったとしても、まあ、ご自身でやられるのであれば、まあ全然いけるかなと。今からスタートしても、まあ全然間に合うんじゃないかなと。まあひな形とかちょっとゲットする必要はあるかもしれないですけれども、やれるかなというところですね。で、私16回代行受けようかなというふうにちょっと考えてはいたんですけれども、ただちょっと時間がタイトなんですよね。なんていうかな、代行さんとかでもずっと今までお取引がね、ある会社さんとか、事業主さんであれば、まあ、大体ね、どんなビジネスやってるかとかね、背景とか分かってるから、ささっとね、打ち合わせすれば進められるんだけれども、まあ、新規でね、ちょっと やりたいっていう形になると、まあ、事前にヒアリングなんだかんだっていうところがあるので、まあ、結構時間タイトだなっていうふうに思うんですね。大体、なんつうかな、賞味でやればですね、1週間までは全然出来上がっちゃうんですよ。その、クライアントさんがやりたいこと、ね、その補助金を使って実施したいことというのが、やりたいことが決まっていれば、明確であれば、全然、契約書に落とすので、ほんとすぐできちゃうんですよね。ただ、ふわふわっとね、ちょっと柔らかい状態でこんなことしたいんですよっていうところからスタートする場合っていうのは、まあ、ディスカッションしたりとかしながら組み立てていかなければいけないので、ちょっとやっぱ時間かかっちゃうんですよね。うん、その場合。で、どうせ、必ず受け負うわけですから、やっぱ採択されるような形でね、しっかりとした計画まで落とし込んでいかなければいけないので、まあ結構時間をかけてやるっていうのが私のあれなんですよね。で、正味な話、それこそですよ。もう全部こっちにもう投げてと。大体こんなことやりたいよってバクッと投げてもらって、もうこっちお任せでっていうことでやれれば、それこそ極端な話、2日もあれば作ろうと思って作れます。正直な話ね。2日あれば作ろうと思えば作れます。で、おそらく採択も多分ほぼされるんじゃないかなと思います。それ作ったものだとしても。ただね、そのパターンで作っちゃうと、どこまで問題が発生するかっていうと、結局実施の時にね、問題が発生しちゃうんですよ。で、計画採択されましたと。じゃあ実際やりましょうって言った時に、その本人がね、計画作成に絡んでないわけじゃないですか。 でほとんど丸投げでやっちゃった場合っていうのは、じゃあ実際計画出した計画通りに物事進められるかって結構進めにくいわけですよね。でこれ以前コロナの頃とかであれば意外と緩かったんですよ。だから計画がちょっとずれたとかしても、経費をうまく付け替えたとしても、まあ意外といけたっていうところがあったりするんですよね。だけどもうここ最近は本当に厳しくて、最初に申請した経費の枠内で、それが変える場合はちゃんと変更申請をしてと、結構厳格に運用されてるんです。まあそれが本来あるべき姿なんですけどね。だからそのすり合わせをしない中で、きちっとね、細かいすり合わせをしない中で通してしまったとしても、実際じゃあ補助事業がうまく実践できるかってなかなか難しいっていうのが正直なところなんですよね。だからやりたいことがあれば、ね、パチッと決まってると、こういうことやりたいと、でこんだけお金が必要だと、こういうことやるんだぞっていうことが決まってれば、それをヒアリングでお伺いして、でそれを元に組んでね、その人がどういうことを考えてるのかって、どういう経緯でその事業を始められてるのかっていうことさえヒアリングできちゃえば、あのその人のクライアントさんの思うことで実際実現するための計画が作れるんですよ。でその場合っていうのは、そのなんていうの、元々の計画自体がクライアントさんの思いが出発点になっているので、クライアントさんは実施できるんですよね。だからそうじゃない場合実施ができないので、結局採択されました、でも実際いやその期間だったらうまくいかないって気がつけば、補助事業期間切れてしまって、補助金もらえない、で前たちもちょっとしかもらえないみたいなことになっちゃうわけなんですよね。だから、まあ、今回16回に関しては基本的にはあのよっぽど要望があれば受けるというところで、まあ、積極的には受けに行かないかなと。ただいつもよりスケジュールがタイトなので、ちょっといつもよりはちょっと手数料の部分はちょっといただこうかな、特給料金的な形でいただこうかなというふうにちょっとは考えてます。だから基本的には今回はやらないっていう方向ですね。まあどうしてもって場合は相談を受けようかなと思ってますけど、あとはもうそれこそ私が使っているテンプレートとかうまく使っていけばそんなに難しくないんですよね。でしかも今ってそのチャット GPT とか使えば文章を整えたりとか資料を作ったりするの結構簡単なんですよ。もちろんその丸投げ全然ダメなんですけど、その自分が下書きしたものに関してあの調整したりとかね。であとはそのなんだろう、文書計画書って言ってもまあ文章で書いていかなきゃいけないじゃないですか、説明しなければいけないので。で音声とかは説明できるわけじゃないので、まあ、文字で相手を説得しなければいけないってことになった時に、あのこう書き慣れてる人とかねあれば全然問題ないんですけど、普段文章とか書いてないよって人にとってはもう拷問でしかないんですよ。白いところにこう文字を打っていくっていうのね。そういう時にあの要件だけまずチャット GPT とかに伝えて、あの本当ラフなあの叩き台を作ってもらうんですよ。で人間っていじるものがあれば意外とできるんですよ。だから叩き台を作ってもらって、それを元に膨らましていくと意外と作れるようになるかなっていうところですね。で私の場合っていうのはその小規模事業者持続化補助金の場合って、今までかなりの数、かなりでもそんなにやってないですけどね、20件ぐらい、採択されていただいてますけれども、なんでもテンプレートみたいなのがあるんですよ、自分の中でね。ここではこれを言う、こういう、これを言う、これをこう言うっていうところで。で、その項目をクライアントごとの状況に合わせたものに置き換えていくっていう形でやっていくので、大まかなストーリーとか構成とかも決まってるんですよ。ここにはこの資料を入れるとかね、こういうものを入れると、ここではこれをアピールするって、もう決まってるんですよ。で、そこにこうはめ込んでいくと。だから、枠が決まってるから、そこに、そのクライアントさんがやりたいことをうまく落とし込んでいけば、契約書が出来上がるっていう形になってるんですよね。だからそういうので今までやっていて、今までそれ全部、その自分で文章を考えてやってたんだけれども、チャット GPT 入ってからは、もうその、なんだろう、テンプレートをまず読み込ませてしまって、で、チャット GPT に大まかな構成先書かせちゃうんですよ。で、あの、最新の情報とかね、エビデンスとかってことにはやっぱり、100% 依存するのは無理なので、それは他の AI を使って、例えば、なんだ、コパイロットとか、あとは、バードとか、他のものを使うんですよね。で、そこで集めてきて、で、その、ちゃんと裏付けが取れるような感じ。確かにね、Google のやつだと、その、エビデンスもちゃんと取れるんですよね。この、言った書いた、ここから参照してますよとか取れるので、で、確認した上で問題ないなっていうものが出来上がったものを、今度は ChatGPT を使って整えるって作業をやっていくんですよね。で、そういう感じでやっていくと意外とささっとできちゃうんですよ。この前回の第15回の時って、それまでは部分部分で AI を使ってやってたんですけど、もう第15回の案件に関しては、基本的に全部チャット GPT で作りました。全部って、あれですよ、ちゃんとそのテンプレートとかで全部整合とか やってるわけですよ。だから、ベースのそれぞれのパーツの文章案を作ってもらって、これでこっちでダメ出しして修正をさせてみたいな感じのことを繰り返して、で最後全体の整合性を確認してもらってっていうところで作りました。うん。で、 だ要はチャット GPT ってなんで AI でっていうあるんですけど、これもうほとんどの普通の会社と一緒なんですよ。管理職の人が部下に作業指示して作ってもらうと全く同じ構造なんですね。ですからチャット GPT があなたの部下みたいな位置づけで考えてもらうと、部下に指示を出して、成果物を作らせると。でそれで出来上がったものに関してフィードバックバックして、ここ直してあそこ直してとかアドバイスしてやっていくってところなんですね。だから普段なんだろう、会社とかで部下とかマネジメントをうまくやってる人だったらチャット GPT めちゃめちゃ使いこなせると思います。うん、部下に指示出すときってあれじゃないですか、そのちゃんと明確に分かりやすく指示を出していただく、成果物ってカチッと上がってくるんだけれども、それがうまくできてないと思ってるのと全然違うのが上がってくるじゃないですか。なんですよ。だからそのちゃんと部下とかのマネジメントができて、作業指示とかね、業務指示を出せる人であればチャット GPT ってめちゃめちゃすごく使いまくれるんじゃないかなと。むしろどんだけコキ使ってもどんだけ罵倒してもどんだけやり直しても文句も言わずにカリカリとやってくるわけですから、もう全然チャット GPT の方がいいんじゃないかなと思ったりはします。ちょっと話は逸れちゃいましたけど、なのでそんな形で AI とかをうまく使っていくことによって比較的短期間で作成することが可能と。でむしろね、我々のねお手伝いしているところでそこでね手数料いただいてっていうビジネスもあるわけですけれども、もう AI とかをうまく使えるようになっちゃえば、それこそ我々のような作成代行っていうサービスを使わなくてもかけちゃうんですよね。うん、でそうすれば例えばね手数料とかはいただいてますけども、その分も費用かからないわけですから、その分ねその事業とかに当てることができるので、まあ最終的には自分で考えて書いた方がいいんじゃないかなと個人的には思ったりはします。でまあ実際そのねお手伝いしているところって、じゃあ契約書出して採択したら終わりかって、そこの後もいろいろちゃんとねフォローアップはしているんですよ。どうですか進捗。意外とね採択して満足しちゃう人結構多くて、せっかくねお金ゲットしてるのに、ゲットしてても後払いなんであれなんですけれども、なかなか手が動かない人も結構多かったりするんですよね。だからやりましょうかと、確認しましょうかとかいうのでやっていったりとか、あと生産のところとかもね、基本的には私自身がお手伝いしちゃうとやっぱ手数料かかっちゃうので、フィーが発生しちゃうので、まあ極力ねその結果報告ぐらいはそんな難しくないので、ご自身でやってもらってるんですね。まだその際にチェックしたりとかね、これこうしてくださいっていうアドバイスは当然しているので、そんな形でやっているってところですね。だからまあ AI が入ってくることには、入ってきたことによってめちゃめちゃこの補助金関係の業務っていうのは楽になってます。だからそれこそこの代行とかっていうところで行くならば、受注できる件数がめちゃめちゃ増えたなっていうところありますね。昔5件とかやったらヒーヒー言ってましたけど、多分今5件でそんなめげないんじゃないかなというふうに思います。むしろだから、作業自体は全然、契約書を作ること自体は多分すぐ終わると思うんですけど、まあ、結局だから打ち合わせしたいとかっていう時間がちょっと大変かなっていうような気はしています。まあ、なのでちょっと話は逸れちゃいましたけれども、第16回、今回ね、オンライン受付のみなんで、20日までですから、まあ今からスタートすれば全然間に合いますから、ちょっと小規模中持続化補助金今回使いたいと。で、枠とかね、補助額っていうのは今まで通りです。うん。一般枠は50万円までの3分の2。うん、であとはその賃金引上げ額が一番厚いんですけれども、まあ、最低時給プラス50円なのでちょっとハードル高いかなって気がありますけど、それだと200万円、使えるようになりますので、まあ、結構そこがね おすすめかなというふうに思ってます。なのでちょっとねタイトになんなスケジュールになるんですけれども、ちょっと挑戦してみたいぞとかねいう方はね、相談ちょっとしたいぞっていう方はちょっとねご連絡いただければというふうに思っております。多分ねこれで終わったら多分5月の何日からじゃないですか。でその次多分ね6月のやつやんのかな、わかんないですけど、6月、多分予定通りで行くと、7月末ぐらいで締めみたいな感じでもう一回出てくると思うんですけれども、まあ多分この後すぐまたあるんじゃないかなというふうに思っております。というところでですね、持続化補助金の第16回始まりましたので、検討されている方はね、さっと、行動してね、着手していただければというふうに思います。で、まあ、今週末ぐらいまでね、ご連絡いただければ、なんとか代行とかのお手伝いもできますので、まあ、希望される方はですね、ご連絡いただければというふうに思います。で、まあ、この持続化補助金に関して質問とかね、相談とかございましたら、レターもしくはコメント欄にいただければというふうに思います。あと番組のフォローもぜひお願いします。というところで、本日の配信は以上とさせていただきます。今日も一日頑張っていきましょう。